はい、スタイフの方も収録開始いたしました。今日は声を武器にするサロン、通称声サロンの、月曜日に毎回やっている定例月曜のお昼会があるんですが、それのチラ見せもしつつ、質問回答と腹式呼吸の復習みたいな感じをやっていくんですが、この質問回答が割と多くの方にも役立つかなと思って、今日はスタイフでも同時配信、同時収録をしております。まず声サロとは何やみたいな話を先にしておかないと、急に何やってなると思うので簡単に説明をしておくと、私はまあボイストレーナー、もうすぐ20年です。ああ、すごい。はい、もうすぐ20年になるんですけど、そんな私が声を武器にしていくために、まあ、サロンというか、オンラインサロンでもあり、なんかコミュニティでもあり、まあ、レッスンとか講座もあったりするので、なんかいろんなことができるような、そんな場所を、作っているんですが、そこでね、呼吸のこととか声に関することとか質問を受けて、それにいつも答えているという感じです。で、毎週新しい講座とか、なんかいろいろやってますね。歌うま会とか滑舌練習とかいろいろやってるんですけど、今日はですね、この腹式呼吸、まあ、声の基本となるものなんですね。で、声って声なんですけど、息がないと声にならないんです。息止めたら、はい、声出ません。はい、ということで、呼吸と声っていうのはなんかもう一心同体的な感じでものすごい重要なんですが、呼吸が変わるだけで声がものすごく良くなるよっていうのをね、よく声サロでお話ししています。で、そんな中、腹式呼吸の姿勢について質問がありました。いや、これほんとめちゃくちゃいい質問だなと思って、もうありがたい限りでございます。では、いきますね。質問早速読んでいきますので、ぜひぜひご自分の、体と、こう、照らし合わせて聞いていただけたらと思います。ぜひね、この、姿勢と呼吸が整うだけでも声良くなるので、ぜひやってもらいたいなと思います。では、質問いきます。オルゴルさん、いつもありがとうございます。姿勢を正しての三日式呼吸。あ、はい。私がお伝えしている腹式呼吸ね。はい。三日式呼吸で、吸うときにお腹を膨らましにくくなりました。今は壁にもたれて、かかと、お尻、肩をつけるやつ。先週私がちょっと動画で説明した姿勢の方法があるんですけどね。はい。で、僕は猫背でお腹が前に突き出す傾向があった、はてな、ということですね。で、あのまま間違った姿勢でやっていたら、どのような弊害が予測されたでしょうか、ということで。めちゃくちゃいい質問。オルさんいつもいい質問くれる。ありがとうございます。はい。ということで、これに回答をしていこうと思います。まず、姿勢を整えたら、腹式がしにくくなる。これめっちゃあるあるなんですよ。おそらく、腹式呼吸を試したことがある方は、一瞬感じたんじゃないでしょうか。で、そのうち、自分の、まあ、やりやすい、普段の姿勢の中で、腹式呼吸をしていくっていうことが、多分、あるし、実際に、そういう状況な方も多いんじゃないかなと思います。で、これはですね、やっぱ、これから説明していく、その、弊害というかね、にも関わってくるんですけど、まあ、一応、猫背だったり、姿勢が悪くても、腹式呼吸はできるんですよ。腹式呼吸はできるけれど、もったいない状態みたいなことです。で、最初のうちから姿勢を整えた状態から腹式ができると、吸える量も増えるし、声を安定させるパワーもやっぱ段違いだし、まあ、ちょっと言ってたらキリがないぐらい、すごくたくさんいいことがあるんですね。なので、ぜひぜひ、最初のうちからちょっとやりにくいと思うけど、それでも姿勢を正し、整えた状態から腹式練習すると、後々楽なので、おすすめでございます。まあ、かといって、じゃあ、もう、違った姿勢で、猫背とかで覚えちゃったからダメかって言ったら全然そんなことないので、 まあ、今からでも今からでもやっていただけたらいいかなと思います。ではまずこの間違った姿勢、まあ、例えば猫背だったり、反り腰だったり、まあ、いろんな姿勢の状態があるんですけど、このちょっと違う状態のまま続けていくとどんなことが起きるのか。まず簡単なのが呼吸が浅くなります。猫背の場合だと背中が丸まるので、あばらのところね、あばらがこう狭くなるの分かります？ちょっとこれ、あれだな、声サロンの皆様には動画で見せよう。よいしょ、ズームもね今繋いでるんですけど、はい、はい、いきます。猫背だとこのあばらのところがこうやって閉じますよね。そうすると、肺に入る空気の量がやっぱその分減ってしまいます。姿勢が整うと、あばら、ここがガパッと開くので、たくさん、空気が入っていきやすいよっていうのが、まあ一番わかりやすいところかなと思います。で、そうすると、こうやってあばらが閉じているとですね、ちょっと難しい話になるかもしれませんが、横隔膜。横隔膜っていうのがぐーっと下がって腹式呼吸になっていくんですけど、これがね、ちょっとね、差が、りにくくなるというか、まあ、十分とは言えないぐらいかな。下がるは下がるが、ちょっとしか下がらない、みたいなことが起きてきます。で、猫背の状態だと、ここ見えるかな？こういう状態で、ちょっとこう出っ腹になっちゃいますよね。この状態でお腹が膨らむので、めっちゃ膨らんだように感じるんですけど、呼吸量としては実は惜しかったりする。正しい姿勢のまんま、ちょっと吸いにくい気はするんだけれど、腹式で、そして横隔膜をぐーっと下げると、膨らみます。めちゃくちゃこんな風には膨らまないんですけど、膨らむことが目的ではなくって、いかに空気をたっぷり、まあ、深く吸うかみたいなところが目的だったりするので、お腹が膨らまないからうまくいってないとか思わなくっても大丈夫です。はい、大丈夫です。まあ、なので、腹式呼吸の、まあ、深い呼吸に行くためにはやっぱり姿勢が整っている方がやりやすいよみたいなところですね。で、まだまだいっぱいあるんですよ。ちょっと今日はマニア的にいっぱい話していこうと思います。これはですね、まあ、特にオルさんとかは高音のハイトーンの歌とか歌いたいと思うので、これめっちゃ重要なポイントなんですけど、腹圧、まあ、圧力ね、がかけにくくなります。ちょっとこれも体で動かすとあれかな。こういう状態、わかりやすく激しくやってますけど、ここまでじゃないからご安心くださいね。はい、ちょっとこう斜めになって体が湾曲した猫背の状態で腹圧をかけようとしても、こっち向き、斜め下向きにこう圧力がかかるじゃないですか。そうすると圧力ってすごいパッと分散しちゃうの、なんかイメージできます？体がまっすぐな状態で、この横隔膜からの圧力をぐーっと下げると、やっぱり、という感じで圧力がかけやすくなります。すごい、擬音ばかりでしたけど、伝わりますでしょうか？だから、腹筋とか、横隔膜とかが、まあ、正しく使いにくいみたいなところかな。うん、腹圧が安定しないと、高い声とかもこう、安定しないっていうのがあるので、ぜひね、ハイトーン出したいオルさんだったら、まずこの腹圧のためにも、呼吸のためにもですけど、腹圧のためにも、しっかりね、呼吸を、姿勢を整えておくといいかなというふうに思います。お、スタイフ、のむさん、こんにちは。ありがとうございます。今ちょっと声サロというところがあるんですが、そこの月曜定例の、チラ見せという感じで、間違った。して姿勢で腹式呼吸をしていると声にどんな影響がありますか、みたいな質問に回答しております。はい。で、だけ、そう腹圧ね、腹圧がかけにくいので安定した声が出にくくなってくるという感じです。で、あとそのまあ、筋肉なので、私はね、よくこの声の話するときに筋肉だよって言ってますけど、この筋肉なので、この圧力も弱まると、こういろいろパワーも弱まるんですけど、パワーが弱まる分、別のところで頑張ろうとしてしまって、力みが出ちゃう。そうすると、喉でコントロールしようという風になってしまって、喉声の癖ができちゃう。みたいな風に、腹圧がうまくかけれないがゆえに、その喉の周りとかに、もう、なんかすごくもったいない癖がついてしまう。いやー、これはね、ぜひぜひ、 ぜひぜひ、姿勢を整えるだけでも変わってくるので、やってもらえたらいいかなというふうに思います。まだあるよ。まあ、さっきのにもつながるんですけど、喉の負担が増えちゃうっていうところです。声が呼吸としてこうバーッと支えられないと、どうしてもここでなんかやっちゃおうとするんです。で、これがずっと続くと、例えばね、この声の元になる声帯、声の帯が、炎症を起こして、しかも治りが悪いとか、だからもう、いつも声疲れてるみたいな、声かすれてるとか、喉の不調、声の不調みたいなのが出てきてしまうっていうのが、まあ、一個です。で、ちょうど今日、今日というか、ここ最近、うちの小学校2年生になったばっかの娘が、スーパーフライさんの愛を込めて花束を、がすごいハマってて、彼女の歌をちょっと拝借して説明をするとちょっと分かりやすいかなと思います。まず、腹圧とか何もかけずに、普通にまあ、何にも力を入れずに、ここのコントロールで、サビを、一フレーズ、なんだっけ、愛を込めて花束をか、あそこだけ歌うと、こんな感じになります。ここで歌うと、愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、みたいな感じです。別に全然ね、全然歌えはするんですけど、これだと、私多分一曲歌いきれない気がします。まあ、キー違うと思いますけど、まあその辺は甘く見てくださいね。はい、じゃあ姿勢を整えて、呼吸もしっかりします。で、声の準備。こんな感じかな。お腹から出すこんな感じかなっていう準備をして、同じように歌います。愛をこ、愛を込めて、花束を、花束をと、花束をの違い。大げさだけど受け取って。大げさだけど受け取って。ピッチキープができへんのかい。はい、でも声の違いは伝わったかな。愛を込めてと。愛を込めて。花束を。ここではほとんどコントロールしてなくって、ここって喉ね。はい、喉ではほとんどコントロールしてなくって、お腹の圧力、高いとこになった時に、ふっとこう圧力をキュキュッと、コントロールして、こんな風に声を出しています。花束をはしんどい。花束を楽です。全然しんどくないです。こんな感じで、喉の負担が増えてしまうので、姿勢は整ってる方がやりやすいです。のむさんありがとうございます。確かに喉を使って声を出し続けると声が枯れてきちゃいます。そうなんですよ。だって使いすぎているもの。多くの方の声を聞くとそうなんですけど、やっぱりこのここで何とかしようとされているから、もうそんな頑張らんでいいよっていうぐらい声帯が頑張ってるんですよね。休ませてって私は思ってしまうんですけど、でもまあまあね、その休ませ方もやっぱ分かんなかったりするじゃないですか。で、それの第一歩で、呼吸が安定するだけで変わります。体って不思議なもんでね、なんか、一個安定すると、その安定した流れに最適な声の出し方みたいなのを、なんか勝手にこう調整してくれるところがあって、やっぱ体は正解を知ってるんだなと思います。本当もう姿勢を整えて腹式呼吸を安定させるだけでだいぶ変わりますので、ぜひ姿勢を安定させてまた桜を歌ってもらいたいなと思います。で、ここからはちょっとまあ私の声マニアなところもあるんですけど、さっきもやったんですが、声の響きが変わりますよね。で、こうするとどうしても、ここのスタイフの方ごめんなさい、ここばっかり出る。あばらのところのね、範囲というかな、空間も狭くなってしまいますし、あと、こう前鏡になったりすることで、このね、口の中のこの上顎がピョーンと折りやすくなるので、口の中も狭くなってしまうんですね。そうすると、こういう声になります。響かせるためには、広い空間で響かせてあげた方がいい声が鳴るので、姿勢を整えて、はい。で、口の中もある程度開けて、めちゃくちゃ開けなくていいです。あーとかしなくていいんですけど、ある程度開けて、こんぐらいでいいです。これで、キーが違うな。こんぐらい。愛を込めて、花束を、あんまり開けないと、 愛を込めて花束を喉で何とかしようとしちゃうんですよね。そうじゃなくて、ある程度やっぱ空間を作ってあげることで声の響きも生まれてきます。口だけでも変わるんですけど、まあどうせならね、いろんなところの空間が広がった方がいいので、はい、姿勢を整えてあげると、声の響きも、広がっていくかなという感じです。で、最後に関しては、まあこれ次最後なんですけど、腹式呼吸をキープできる筋力、まあ正しい姿勢をキープできる筋力って、骨のこともあるんですけど、やっぱりその、筋肉でこう姿勢って整えているんですよね。で、そうすると、ちゃんとこの姿勢を、正しい姿勢をキープする筋力が育つと、肩とか首とか腰とかへの、負担がめっちゃ減るんです。だから肩こりないし、腰痛ないし、私ね。はい。私、肩こりないですし、腰痛もないんです。たまにね、あ、腰やばいみたいなことはあっても、日頃から腰痛があるかって言われたら全然ないですし、まあね、まあ、年齢も年齢なんで、あっていう時はありますけど、ありますけど、基本的には肩こりないです。うん、腰も全然ないです。これだけでも、やっぱ随分体は楽になりました。出産後はね、私、その授乳の格好とかもあって、すごい猫背に戻ってしまって、で、やっぱね、体も疲れやすかったし、すごいしんどかったんですけど、姿勢をちょっと意識するようにしてから、ちょっと楽になったり、なんかそんな感じで変わりましたので、うん、体の不調にもいいかなというふうに思います。でも私は整体師ではないので、体の歪みまではわかんないんですけど、まあ姿勢を整えれば多分歪みっていうのはね、ある程度いい感じに整うんじゃないかなと思うので、声以外でも、健康の面とかね、そういうのでも、いい影響はあるんじゃないかなというふうに思います。ということで、めちゃくちゃ一個の質問にどんだけ回答すんねんっていう感じなんですけど。でもすごくいい質問だったので、ちょっと熱量を込めて、呼吸、メモしたのよ。呼吸、腹圧、喉の負担、声の響き、健康面。はい、この5つが、姿勢が悪いことで、ちょっと起きうるであろう。何でしたっけ？オルさんの質問。弊害。そうそう、弊害。になりうるかな、という感じでございました。はい、ということで、姿勢が、まあ、多少猫背でも腹式呼吸はできるが、よりいい声とか、そのハイトーンを安定させたいとか、まあ、信頼感のあることで、ええ声を目指すんであれば、ちょっとの労力でいい声って出るんですけど、このちょっとの労力にするために、その下準備のために、このね、この、あばらを持ち上げておく筋肉というか、ちょうど、おへそから、あれです、シックスパック。あの辺の筋肉が弱いとこう潰れちゃうので、あのシックスパックのところが、めっちゃムキムキにする必要は一個もないです。もう、柔らかい方がどっちかといえばいいので、柔らかい筋肉でいいんですけど、でも、キープする筋肉を育てる。で、この辺のね、こうなってしまう。ここを広げておく筋肉を育てるという感じで、姿勢を整える筋力を育てると、いい声が出ると。思いますので、ぜひぜひ腹式呼吸とともに、姿勢もね整えてもらえたらいいかなというふうに思います。さてさてということで、こんな感じで声サロでは、質問回答を毎週月曜日にしております。で、毎週月曜日はこの質問回答プラス、腹式呼吸の復習というふうに、位置づけておりまして、毎週毎週ね、その、腹式呼吸プログラムっていうのをやってたんですけど、それの第1週目、2週目、3週目っていうふうに見ていって、自分の呼吸を整える。そんな風に、声になっていこうな、みたいなのをやっております。で、今日は4週目に入るんですけど、4週目ってちょっとハードル高いというか、私ここをもうちょっと砕いて改めてお伝えしたいなと思っているところで、まだ準備できてないところなんですけど、なので改めて、2週目、 一周目はもう基本のね、腹式呼吸、三日式呼吸の三種類の説明をしたと思うんですけど、この三日式呼吸の三種類の中で、ご自分がしっくりくるなぁと思うやつ選んでもらったと思いますが、それが一周目になるので、二周目の、じゃあこれを安定させていこうねっていうところから、改めて、姿勢をキープしつつ、前やってた曲に合わせてやるやつ、あれがちゃんとできるかどうか、あれをキープできると、また、あ、この辺ちょっと、プルッとするわ、プルッとまでいかないかな。ちょっと筋肉しんどい感じするな、とかいう気づきがあれば、それがまた声を育てる、要素になるかなと思うので、今日は、2週目、三日式呼吸プログラム2週目を、お届けしていこうと思いますので、ぜひぜひまた、見て、チェックしてみてください。おとぼけ姉さん、こんにちは。ありがとうございます。ふむふむ、ありがとうございます。そう、今ね、声サロというのを私やってるんですけど、そこでね、いただいた質問箱に質問に返する、もう、質問に対する回答会をしておりました。一個も喋れてないじゃん。びっくりする。はい。間違った姿勢だと、まあ、どんな声になっちゃうのかという話をね、ちょっとまたよかったらアーカイブを聞いてみてください。で、今日、4月の21じゃないですか。ちょっとだけ、声を武器にするサロンって、今、新規メンバー募集してないんですね。っていうのも、私が、サロンメンバーさんの声に、ちゃんとこう、がっぷり四つで向かい合いたいっていうわがままな気持ちがありまして、で、ちょっと制限をかけているというか、いうところなんですけど、ちょっとね、今、数名なら受け入れられるキャパがあるぞと思ったので、今日だけ、この配信の、概要欄にだけ、声サロの募集のリンクを貼ろうかなと思ってます。そんなね、たくさんは来ないという想定なので、まあまあまあ、ちょっと試しに。一人二人増えても、きっとミカさんやっていけるっていう感じが今していますので、割と今ね、サロメンさんの皆さんの声は、把握できている感じなので、うん、ちょっと概要欄に貼っときます。大々的にめちゃくちゃ大募集とかではないので、なんか聞いてくださった方で、あ、実は声サロ興味あったんだよな、とか、あ、姿勢で声が変わるなんて気になるわ、みたいな方が見てもらえたらいいかなという感じなので、ひっそり、こっそり置いておこうと思います。大体、いつも、20から25ぐらいの、数日間だけオープンしているような、そんなページですので、ちょっと興味があるよという方は概要欄チェックしてみていただけたらと思います。はい、ということで、声サロメンバーの方はこの後、先ほど言ってた三日式呼吸の2週目を、お届けするので、姿勢をキープしながら、チェックしてみてください。では、スタッフありがとうございます。あ、ノブさんもありがとうございます。あ、オルさんの配信を聞いてる中で興味が湧きました。そうなんですね。ありがとうございます。さすがオルさん。そう、今日の質問もオルさんがしてくれた質問なんですよ。めちゃいい質問。オルさんの質問に対して私は5つも回答していくっていうね。ちょっとね、声の熱量が、ちょっと圧が強すぎたらごめんなさい。ちょっとミカさん濃厚すぎますとかいうのがあったら、言ってください。はい、ということで、じゃあ今日は声サロのチラ見せを兼ねて、月曜定例会を、させていただきました、ぜひぜひお役に立てば幸いですし、また今回の回答を踏まえて、あ、これも気になるなとかいうのがあったら質問箱どんどん入れておいてください。お待ちしております。ではでは、声サロの皆様以上でございます。またね、バイバイ。あれ、違う、これじゃない、これバイバイ。はい、ありがとうございます。ということで、はい、スタイフの方々もありがとうございました。この後アーカイブアップして、そこの概要欄に、リンクを載せますので、まあまあ、あと1分2分とかで、見れるようになるかと思います。のむさんも、おとぼけ姉さんも、コメントめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。ではでは、スタイフの方も以上とさせていただきます。では、またね、バイバイ。